はい、始まりました植物学ぶラジオ。皆さんこんばんは、ロヤンです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。今回は特別回といたしまして、豪華なゲストをお二人お招きして前編後編とお送りしていくようになります。よかったらどちらも聞いてくださいね。では本編をどうぞ。はい、じゃあ植物学ぶラジオ始まりました。今日はゲスト会ということで、なんとね、僕が取得したい資格をお持ちのね方々をお呼びして、今日は少しお話をしていけたらなと思います。長谷川さんと、岩田さんというお二方に来てくださったんですけども、長谷川さんは土壌医を取得してられてて、岩田さんは植物医師、あと技術士の植物保護ね、取得されてる方なんですけども、お二人にねちょっとお話ししてもらいましょう。岩田さん、長谷川さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょっと拙いね司会なので話しにくいかもしれないですけども楽しく雑談できていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまず土壌医のね、取得されてる長谷川さんからちょっと簡単に自己紹介していただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、両層、あ、千葉県の、両層土壌医の会の、会長をやらせてもらってます。ネギ農家もやっています、長谷川と申します。土壌医になりたての新米です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。長谷川さん、でも土壌医なりたてって言ってもかなり土壌医の中ではもう顔が知れまくってるんじゃないかなっていうふうに
顔はわかんない、なんかね、フットワークが軽い方だから、なんかちょこどこにでもいそうだねみたいなふうに言われたりはしますね
土壌医、千葉の両層の長谷さんみたいな感じ
でね、の中では結構フットワークが軽いタイプです。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ岩田さん、お願いします。
はい、岩田と申します。岩手県農業研究センターの研究員です。で、私の専門はですね、植物病理学でして、野菜の病気の、防除対策について研究しております。で、私も実は土壌医の資格は持っているんですけど、土壌肥料の専門家ではなくて、植物の病気の方の専門家です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
いや、岩田さんのね、経歴もさることながら、そのお持ちの資格っていうのが本当今僕が目指している資格ドンピシャリでございまして、本当いろんな話をねと聞きながら進行していきたいなと思ったんですけども、植物学ぶラジオを聞いてるリスナーさんの中では、僕がその技術士を目指したり植物医師土壌医なんかをね2級を持ってたりっていうのは結構話してたりするんですけど、改めてじゃあ土壌医ってどんな資格なの、植物医師ってどんな資格なんだろうっていうのを、取得者のねお二人にちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まず長谷さん、土壌医改めてどんな資格かっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、土壌医はですね、一言で言うであれば、土作りの専門家というのを、育成する資格、検定資格試験ですねの一環のやつですね。で、クラスが3級、2級、1級と分かれていまして、自分は、1級を頑張って今取りましたというところであります。
取得されたのが、最近でしたっけ。
そうですね、今年の4月に合格発表があって晴れて取りましたっていうところなので、まだ1年経ってませんね。
生産者でありながら土壌医っていうのがすごいめちゃめちゃかっこいいなって思ったんですけど自分の畑でね試したりできるわけですしね、自分の畑で土普段触れてますもんね。
そうですね、施肥設計なんかをするときにもこの土壌診断やっておいて、その数字を見ながら、じゃあ今回はこれを足そうか減らそうかとか、堆肥は何やろうかとか、いろいろ事前にいろいろ考えられたりするのに役立ってますね。
で、僕なんかはその、普段農薬肥料販売してるんですけど、知識が さんっていうんだろう、農家さん、例えば長谷川さんに僕営業行った時に肥料のもう1から10まで言わなくても、 これとこれとこれが入ってるよって言ったら全部理解してくれそうだから、
うん、
ある意味営業しやすいかもしれんし、あのはったりかませないっていう意味であ
の
やっぱ生産者さんが ね、技術持ってると、あの営業もちょっと生半可な気持ちでいけないっていう感じで、なんかいいなと思ってるんですけど、
大体なんかその肥料屋さんがこういうものを持ってきた時にとかに、あのあ なんですか、この中身の成分とか原料とか見て、ああなるほどなるほどっていう感じにはなりますね。
めちゃめちゃ深い肥料トークして、あの、うん、営業が困っちゃわないかなと思ったり、
あの やったことあるんですよ、つかも営業さん来た時にあのいろいろ深掘りしちゃって、なんか時間ばっかり取らせちゃって悪かったかな、しかも買わないっていうねめちゃくちゃあの喋らせといて買わないっていう、なんか一番嫌な客だったかもしれない
いやいやいやいや、もう肥料とか土に詳しい人ほどね、しっかり話しないとっていう感じなの思いますんで、資格がそこに生きてるっていうことでね、あそこに長谷川さんとこ行くときにはちょっとちゃんとロジカル組んでいかないとダメだよみたいななるかもしれない。
一緒にね、はい、喋れたらもう全然楽しんで、もう僕はおしゃべり相手として来てくださいっていう感じですね。でも本当にあの自分の畑に合いそうなものだったら、あぜひ使わせてくださいっていうのもなりますけど、
それがまあ資格を取るって、その見聞が広がったから、そういう資材のなんだろう、一つ一つの選択にもつながるっていいですね。いらない金払わなくてもいいですもんね、肥料にね。
そうですね、その
抜くとこは抜いてみたいな、ね、
うん、今肥料高騰とかありますんで、ね、減費もしてみようっていう話が結構ちらほら結構出てるんですけど、まあ減費の仕方によっても、うん、単純にね、肥料を減らしただけだと生育も悪くなったりとかするんで、今まで使ってるものを生育に影響がない範囲で、かつコストを、まあ、値上がり前の値段に近いぐらいになんとか抑えてこうみたいな設計なんかも勉強してきたおかげで、なんとかかんとか組めて今は頑張って乗り切ってます
あーなるほど、
はい、
全部資格がね、うまいこと生きてる感じがしていいですね。
うん、
続いて、まあ岩立さんの方にちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、
はい、
植物医師ですね。はい、もう名前字面からしてね、やっぱり土壌医や植物医師ってね、医師の医者の医がつくからかっこいいって、非常に僕見派な感じ方をしてるんですけど改めて植物医師っていう資格についてちょっと教えてもらいたいなと思います。
はい、植物医師というのは、まあ、植物の病害をですね、まあ、病害だけじゃないんですけれども、まあ、植物の病気っていうのはもちろん病原菌による土壌伝染性病害とか、あ、伝染性病害だけではないんですけれども、害虫によるものとか雑草害とか鳥獣害とか生理障害とか含めているので、まあ、大きな意味ではもう総合的に診断する能力が求められます。で、まあ、そのような知識と技術を持っているっていうことを、まあ、認定されて初めて、まあ、植物医師ということになるようです。なるようですっていうのは私がそうなんですけど、日本植物医科学協会っていうところが認定審査をやっていまして、
はい、
土壌医の場合は土壌協会、で、まあまあ、で土壌医の方は1級2級3級ってあるんですけど、植物医師はもう1種類しかなくて、土壌医、まあまあ、正しい言い方か分かんないですけど、土壌医の1級しかないみたいな、植物医師だと一番上のところしかないっていうような感じになってますね。で、それで問題になるのがこの植物医師の受験資格ですよね。この、うん、涼山さんも、うん、苦しんでおられるかもしれないんですけれども、この文部科学省所管の国家資格である技術士の二次試験を合格しているっていうことが受験資格になっちゃっていて、
うん、
これが結構大変なのかなと。で、あとその技術士の中でも農業部門の中から選択科目として植物保護っていうのを選択していると。で、それに合格しているっていうことが、受験資格、 資格がもらえるんじゃなくて受験するための資格がそれになっちゃってるっていうのが難しいところかなと思います。
そうなんですよね。僕一応その技術士本にあたる一応技術士の一次試験か、第一次試験は合格してるんですけど、その次が二次試験になって、筆記と筆記に受かればあの口頭試問の面接になるんですけど、はい、筆記を突破するのが結構多分人難関なのかなっていうふうには思ってて、2019年に問題が結構改正されて、
はい、
全部論文形式になっちゃったんですよ。
そうですね。で、私が受けたのも10年ぐらい前で、実はその時も全部、はい、あの筆記だったんですよ。
あ
の卓一式がなくてですね、で今より30分長くて、
あ、
今確か合計で5時間半ですか。
あのそうですね、
筆記の時間が5時間半、なんだその試験時間すごっ
私の時6時間だったんですけど、あの、なんていうんですか、手が動かなくなるんですよ。
いや、そうなんですよ。
あの パソコンばっかりやってるので、その、こういうことを書こうとか、こういうことが出たら、まあ、これを書けばいいかなっていうのは頭にあるんですけど、最後の方、手動かなかったんですよね。
すごい、なんだその試験、すごいな。
今の技術士二次試験が、フルで書いたら600字の原稿用紙を9枚書くんですよね、試験で。5400文字書くんですけど。
え、それ試験時間中にそれを書くんですか？
そうなんですよ。
おお、すげえ。
一応問題が共通問題と、でその植物保護なら植物保護の、選択問題が大問2番3番かとあって、で合計で原稿用紙9枚の5400字書くんですけど、最後の方もう手がプルプルなんですよね
そうなんですよ、本当に大変で、
プルプル、すごい、なんか肉体的にも精神的にもめちゃくちゃ試練ですね本当に
いや、試練なんですよね。なんか平均なんだろう、二次試験合格3、4年ぐらいかかるよみたいな、平均的には3、4年ぐらいかかってる人が多いよっていうのが技術士の二次試験になってるのかなと思うんですけどね。
そうですね、ちょっとまあ私ももう二度とやりたくないなと思ってますけど
ただこの技術士っていう資格ね、あの皆さんあんまり知名度もねそんなにたくさん広く普及してるわけじゃなくて、結構建設業界は技術士っていうとあの結構認知されてるんですけど、こと、まあ、農業部門とかになるとあまりこうメジャーじゃない。
そうですね、
はい、名称独占の資格だけど業務は独占できないので、結構僕も目指そうとした時に会社の OB の人にもう自己研鑽だよと自己研鑽のために取る資格で、給料がそれでドンと上がるわけでもないしっていうような、まあ自己研鑽のためにやってるって感じでしたね。ちなみに土壌医の一級はあれですよね、あの筆記と業績レポート提出、
ね、あ、そうですね、いや技術士のそれ聞いちゃうと若干なんか随分ハードルが低いなみたいな感じになっちゃうけど、
いや、
まあね、レポートに関しては結構なんでしょう、いろいろ試験を実際に試験とかをやったりとかしなきゃいけないんで、まあものによっては1年ぐらいかけてっていう人もいるし、5年ぐらいかけてっていう方も見かけたりもしたんで、まあ、結構幅はありますよね。自分も一応2カ年ぐらいか、令和元年っていうのと令和3年でって2カ年を使ってやった試験だったんで、まあそういう意味では2年分使ったかな、2シーズン使って試験してっていう感じでやったのを当日持ってった感じですね。
ああ素晴らしいですね。でもまあ自分の補助でこう試したものをこう、ちゃんとこうレポートにまとめて提出されるっていう、結構僕の周りにいる生産者でそこまでする方ってなかなかいないのかなって思うから、すごい長谷川さん意識が高い生産農家やなっていうのは。
これねたまたまあれなんですよ、自分が新規就農した時にその新規就農者向けの経営体育成セミナーっていうこの新人研修みたいなやつが市の方であったんですけど、
はい、
これに参加すると毎年年に1回プロジェクト発表みたいな感じで宿題をなんか取り組むっていうのがあったんですよ。でその時に取り組んでたやつがちょうどその令和元年にやったやつがこのネギとネギの間の大麦を流行らかすリビングマルチ栽培ってやつをその時取り上げていて、でまあそれでセミナーの最中はもうそれで1回やって終わりになってたんですけど、
うん、
であら土壌受けるにあたって何レポート何出そうかっていうので、あ前にやってたこれを最新版で比較して2か年やるっていう感じにしたらなんか形は良さそうだなっていうところで、うん、元のねその新人の時にやっておいたものが役に立ったっていう感じで題材として
今何でもやっとく手つけとくってことですね、これ
はね、うん、そうですね、何がどこで役に立つかっていう感じで、
うん、いや本当そうですね、
うん、
岩田さん生産者さんで土壌一級持たれてる方ってなかなかいないですよね。
いや そもそも岩手県で知ってる範囲で研究員以外でいないんじゃないですかね。あ、まあ、メーカーさんはいらっしゃるかもしれませんけど、生産者っていうのは聞いたことないです
ね。え、すごいですよね、はい、でも結構両層の土壌への会だったら生産農家で長谷川さん以外に持たれてる方いらっしゃいましたよね。どうでした
っけ。うち全部で 1級が、7名いて、3名が自分含めて3名が農家土壌医ですね。
いやすごい、
うん、かなり農家土壌医自体は本当に激レアなんですよね。土壌医界隈の中では多分1割から2割弱ぐらいしかいないんで、で今1級も資格取得してる方が230-240人ぐらいらしいんで、
あ
多分、うん、資格取得していて登録もしているよっていう農家道場医は多分20人そこそこなのかな。10分の1だとすると20人そこそこしかいないんじゃないかなっていう感じですね、受験者割合の雰囲気からすると、
うんうんうんうん、そうかそうか、道場医の1級自体が今日本で230から40の間ぐらいしかいないってこと
か、うん、確か
です
ね、うん、はい、
うん、
なんかさっき調べたんですけど236って出てますね。
ああ236、
土壌医登録者数2022年3月現在で236名。
あ、
なるほど、今ね僕の目の前に236分の2名の方が来てくださってで結構比較的植物医師も技術士の植物保護も土壌医っていう資格も割と最近の資格なんですよね。結構技術士の中で植物保護部門ができたのも結構近年というか、
そうですね技術士の植物保護は平成16年、
技術士自体は1958年からあるので本当割と歴史の中で見ればつい最近なので、やっぱりこう植物保護、技術士の植物保護が出たよってなった時に岩田さんは取ろうと思ったきっかけとかがあったんですか。
あ、はい、受験のきっかけですよね。
はい、
私はその、まあ、植物病理学が専門なので、まあ、年に1回植物病理学の全国大会というか学会ですよね、
うん、
それに、まあ、できるだけ参加してたんですけど、その中である時技術士の試験対策セミナーあるものが開催されていまして、それに出てみたんです。そしたらですね、まあ、当時は植物医師っていう制度もなかったんですけれども、まず当時その技術士に農業部門植物保護っていう分野ができましたよっていう紹介と、でまあそのまあ、その技術士の農業部門植物保護っていうのが農業の病害虫の分野で国家資格として初めてできたんだという紹介をされていて、まあ、その自分はその植物病理学っていう分野で、仕事をしてますから、まあ、ぜひ取ってみたいなと思ったのがきっかけでしたね、技術士は。はい、
確かにその農業関係の資格ってかなり限られてる、
うん、
特にその国家資格とかにもなると本当数少なくて、だから僕もその農薬を販売しててそういう防除なんかのことを考えたりしてる、せっかく 仕事でそういう勉強するんだったら、なんか公的に認められる何かが欲しいなって思ったのが僕もきっかけだったので、それが一つこの技術士っていう資格になるんで、それがもうきっかけだったなと思うんですけど、あとはまあ、はい、土壌医検定もそれこそ新しい、非常に新しい資格で、これも出た時に、あ、医者の医がついてるかっけーから入りましたからね僕は。で、せっかく肥料の勉強するんだったら、自分が今仕事でやってることももしかしたら活かせるかもしれないと思って、で取り組み始めて2級、まず2級取って、まあ、今1級はちょっと、受け備えてますけど、今年は受け控えますけどもまずは技術士からと思って
ちなみになんで技術士の方が先なんですか？ちょっと私両方取ってみた感じからいくと、はい、技術士の方がハードル高いのかなって思うんですけど。そうですね、
ハードル高い方から先に済ませていこうと思いまして、あとはきっかけの一つになってる、受験を希望したきっかけの一つになってるのが、そのうちの会社にそれこそ岩立さんと同じような仕事を広島県でやられてた方が OB で入ってきてくださって、その方が植物医師を持ってたっていうのもあって、
あ、はいはい、
あ、こんな資格あるんだと。だからその方がまあ一緒の会社にいる間になんとか指導してもらいながら取りたいなと思ってるのがあれですね、
はい、なるほど。
でも難しいですね結構難しいんですけど、
でも仕事、そうですね、土壌医は土壌医で難しいんですけれども、その土とか肥料とか、まあ、堆肥の分野とかを勉強できるじゃないですか。そういう分野に興味があれば好きなことだけできますよね。技術士って、うん、興味なくてもやらないといけないじゃないですか。
そうですね、興味なくてもやらないといけないことはありますね。
そうですね、あとその農学に関してもその全般的な国が進めている施策を含めて理解していないと、筆記試験が突破できないようになってますよね。
そうですね、
そのあたりがちょっと、うん、違いなのかなと思ってましたけど。
確かにしっかり土の勉強、肥料の勉強をがっつりするんだったらもう土壌医に振り切った方が多分スピード感はね出ると思うんですけどね。なかなか
技術士のその試験じゃないですけど、一回ちらっと見たことがあって、なんか物理とか、なんか高校の時にやるような科目もしっかり押さえてないと土俵に立てないぞみたいな感じの様子を見かけたんですけど、僕はそこでもう、あ、俺無理だっていう感じになっちゃったんですよね。技術士ちょっと気になってた時期があったんですけど。
はい、あれ一次試験の
ね、一次だもんな、ね、一次でそれだもんな、すごいよな。
ただ二次にはないんですよ、そういうのは。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
二次試験はその農学の全般的な、あ、今トレンドの話題の方全体の話が一つあって、もう一つは自分が選んだ、まあ、例えば今だとその植物医師の話をしてますから、植物保護分野の、専門の試験だけなので、二次試験の方にはその物理とか数学みたいなものはないんですよね。
長谷さんは土壌医の1級に、まず2級から取り始めたんですか、きっかけというか。
そう、就農2年目の時にこの土壌医検定の存在を知って、で土壌医検定の1級は就農5年目っていう資格、もしくはメーカーさんだったら実務が5年とか5年っていう一括りがあるんで、で、そうそうそう、2年目だったんで1級はできないから3級からやろう、あ、2級からやろうってな感じ で2級が受かって3年経ったら就農5年になるし、で3年で更新がかかるタイミングでもあるんで、このタイミングで1級、5年目で1級やってみるっていう感じをうっすら考えて2級からスタートって感じですね。
ああ、なるほど。で、まあ就農5年目にかかるまでにこう業績レポートのネタも貯めながらみたいな、
うん、そうそうそう、うん、
あ、 実際その土壌医の一級を取得して、まあ、土壌医として登録されてると思うんですけど、土壌医、まあ、今も土壌医としての活動になるのかな、その、うん、まあ、医者の医っていう字がついてるもんですから、まあ、その処方箋、土壌診断の処方箋書いたり、ちょっと近隣の農家さんの悩みを聞いてあげたりみたいな仕事じゃないかもしれないですけど、そんな活動もされてますよね、きっと。
そうですね、一応なんていうのかな、農水省の補助事業で、データ駆動型土づくり推進事業っていうやつが今年で最後かな、その3年ぐらいやってるんですけど、それのやつで、まあ、全国各地で、うちは千葉県なんで、千葉県の各地で、農家さん生産法人とかのところに行って、土を採取して、まあ、それはどこぞのメーカーさんとかに送って、返ってきた数字が、数字は返ってくるんですけど、それに対してコメントを作成するっていうのをやってましたね。
なるほど。
土壌医でもないのにやってたんですよ、それ。2級の、2級ぐらいの時にそれ関わっちゃったんで。でもまあ、おかげですっごい勉強になりました。
いやー、そうですね、コメント書いて返すっていうのは赤ペン先生が一番ね大変でしょうからね、やっぱり。
あ、そう、赤ペン先生ですね、あれね、やって内容が確か
に。ああ、なる、
うん、結構いろんな数字出てくるんで、pH が高いだの低いだのとか、石灰とか塩基類がバリバリめちゃくちゃ高いぞみたいなやつとか、逆に全然カラッカラな場所とかもいっぱいあったりして、で聞き取りなんかもするんですよ、どういうことしてきたんですかっていうのを。
へえ。
で一箇所僕の担当したところで一箇所面白かったのが、
はい、
一人の人が2枚畑を、診断出してきたんですけど、
はい、
一箇所はめちゃくちゃもうなんか本人もどれぐらいやったかわからないっていうのはおびただしい量のトンプンを入れたっていう場所があって、
はい、
今年入れたんだよって言ってまして、でそこの畑のリン酸が300ぐらいとか結構ぶっ飛んだリン酸値が出てきたんですけど、おお、まあやっぱそんくらい出るんだな、すげえな、ぶっ飛んだ量入れたっていうぐらいあるなって思ってて、もう一個の畑がここ何やっても全然できないんだよっていう畑があって、そこのリン酸の数字を見たらリン酸が8しかないっていうところで、あ、こっちの畑にそれやった方が良かったんじゃないかな、とんぶっこみはこっちにやってほしかったっすねみたいな感じの、うん、そんなことがありましたね。
いやー、もう土なんかもう持って逃げれないですもんね、全部ね、本当入れすぎたらどうにもならない、
うん、っていう感じで、まあいろんな数字を見ながらコメントを考えたりとか、まああとは自分の畑でセルフ診断してやってるっていう感じですね。
ああ、診断、セルフ診断は、土壌診断はなんかなんだろう、自分でキットを持たれてるとか。
あ、うん、これは基本は農協とかの機関に出して出てきた数字に対して、うん、自分で自分の畑なんで何を施してきたかの履歴は分かってるんで、まあ、JA とかに出すとちゃんとコメントは返ってくるんですけど、一応返ってきてる数字って、うん、その土に対しての数字なんで、畑の履歴とかは何も考慮していないんで、対策に関しては目安にはなるんですけど、自分家の畑のやつをの履歴をちゃんとしっかり合わせた方が、別の診断、なんだ、資材の選択とかも出てくるんで、うん、そんな感じですね。
確からすごい専門用語ぶち飛ばしてリスナーさんを置いてけぼりにしてた気がしてたんで、ごめんなさい、僕も全然全然自分の話に夢中になっちゃってあれだったけど、土壌診断っていうのは土の健康診断みたいなもんですよね。
そうですね、土壌の酸性だとかアルカリだとかを調べたりとか、肥料の濃度が濃いよ薄いよっていうのを調べたりとか、あと各種のカルシウムとかマグネシウムとかカリウムとかっていう塩基類っていう肥料分があるんですけども、それらのやつを個別で数字で出してって、であとそれらのバランスがこんなバランスになってますよっていうのを示してるのが土壌診断で返ってくる中身のやつですね。
本当人間の健康診断みたいですよね、なんかグラフとか見ても、ちょっとコレステロール値がめちゃめちゃ高いからちょっと油を抑えてねみたいな、
そう血圧とか体温とか血糖値だの、そんな感じのね、いろんな数字が返ってきますよね。
で、自分が作りたい作物に対してはこういう 値に近づけていきましょうっていうような話ですよね。
ですね。
じゃあ、植物医師の岩立さんの方にもお聞きしてみたいんですけど、はい、まあ、実際に診断されてるんですかっていう質問にはなるんですけど、植物病の、はい、まあ、これはもう実際岩立さんのお仕事にも完全に通じてるかもしれないので、ちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、いいですか。
はい。まあ、診断はしてるってことなんですけど、
はい、
植物医師として活動してるわけではないっていうことなんですよ、ですよね、残念ながら。
いや、そうだと思う。
私はもう所属が県の試験農業試験場、いわゆる農業試験場、まあ、岩手県農業研究センターという組織にいまして、そこの植物病理の担当ですので、上がってきた診断依頼は受けるっていうことです。で、診断のルートとしてはですね、農家の方から私の所属している研究室にいきなり来るっていうことはなくて、まず、地域に各地にあるんですけど、農業改良普及センターっていうところに、生産者さんは持ち込むと。で、そこで診断できなかったものが県の病害厨房所っていうところがありまして、
はいはいはい、
そこに持ち込むんですよ。で、まあ、病害厨房所っていうのは私がいる建物の中にあってですね、隣のフロアなので、
あ、
ま
あ、
事実上、まあ、病害厨房所まで来て怪しければ私も一緒に見てるんですよ。ですから、その、県内の診断依頼を全部病害厨房所もしくは岩手県農業研究センターで受けてるのではなくて、一次診断は農業改良普及センターでやっているという形ですね。で、そこで、分からなかったものを私たちが見てるというのがシステムですね。で、これ都道府県によって全然違うみたいで、岩手県はこういうシステムですと、その普及センターでのふるい分けっていうのができているので、だいたい年間70件弱くらいなんですよ、私たちのところまで届くのが、
上がってくるのが、
はい。でもやっぱりそういうふるい分けなしで、その、農家さん直接試験場に、まあ、来られるっていう都道府県の場合、なんか500件とか600件とか診断してるって聞きましたので、
そうか、
それはさばけないですよね、うん、というか本来業務ができなくなっちゃうなって。
そうですよね、
はい、
計算 日に 2,3 件ぐらいこなしてるような感じになりますもんね、うん、はい、
っていうところはちょっとそこは県によって全然違うんだなっていうのは思ってました。で、私のところでは、その私と病害厨房所所、あとそのもちろん土壌肥料の研究室もありますから、それらと一緒になって診断はします、うん、それでもわからない場合は、農林水産省の植物貿易所に診断を依頼したりですね、
あ、
まあ、もしくはもう農研機構の、まあ、筑波にある国の試験場ですねに見てもらうとか、うん、大学の、この病気だったらこの先生に見てもらうっていうのは大体パターンがありますので、まあ、大学に見てもらうっていうパターンもあります、はい。で、逆のその指導の方も、私たちが直接生産者を指導するってことがないんですよ。
あ、
そこがちょっと少し問題なんだなと思ってるんですけれども、上がってくるときに農業改良普及センターを通してますので、
うん、
指導するときも農業改良普及センターの、まあ、普及員の方に指導をお願いするっていうことになってしまって、まあ、ちょっと伝言ゲームになっちゃうんですよね。ですから、その私たちが言いたかったことのニュアンスのちょっと一部がずれてたりする時があるっていうのは、ちょっとこれからどうすればいいのかなっていう課題かなと。あと、普及センターの方で指導してくれた後にどうなったかっていうフォローアップも私たちが直接見に行くこともないので、
ああそうか、
例えばピンポイントで、これはこの病気なので、この農薬を使うといいですよっていうのは、まあ、短期的な解決策としては提示できるんですけど、その後どうだったのかなとか、
は
い、で、次の年ちゃんと抑えられたのかなっていうのが結構問題なんですよ
本来そこを気になりますよね。あれから診断してどうなったのかっていうのは正直 見たいとか聞きたいところですよね。そこは
そうです。それできちんと改善されて次の年から安定的に作れるようになってるのかなっていうのまで本当は追いたいんですけど、それをやっちゃうともう全部自分で見ないといけなくなっちゃうっていうところもあって、なかなかですね、まあそのやっぱり組織としてまあ、協力してやった上できちんとフォローアップできるような体制っていうのをこれから考えないといけないなとは思ってます。
はい、なるほど。だから結構その岩崎さんのところまで上がってくる病害っていうのは結構じゃあややこしくなった状態でこう来る感じ
ですか。あ、そうですね。でやっぱりここまで上がってきてしまったら何とかして診断してあげたいんですけれども、やっぱり 10% から 20% ぐらいは原因不明なんですよ実際のところ、
うん、
そこがですね、まあ、やっぱりあの持ち込まれたサンプルの状態が悪いっていうこともあるんですけれども、
うん、
でその、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけど、やっぱり農業化医療普及センターさんを通してるのでタイムラグができるんですよね、そのサンプリングとか、
うん、
あとやっぱり自分の目で見ないとわからないやつがあるんですよ、うん、私も何回か後悔したことがあって、あの時見に行けばよかったっていう、やつですよね。
僕はあのちょっと調べた時に見たんですけどあの那須の小陥没症、
ああありがとうございます、
はい、ちょっと調べてたら、
あれは本当に行けばよかったと、あれ行ってれば何年も早く解決できたのにって思ったやつなんですよね。でその症状だけ見て教科書にも図鑑にも辞典にもないから、まあそういう病気はないんだなって思ってたら、実は誰も報告してなかったやつだっていうのもありえるので、やっぱりそういう場合って現場を見ないとわからないんですよね、ものだけ見ても。
うん、それであのその資料にも書いてあったけど、その初めて見た病状から約10年経ってちゃんと判明したっていうふうに。
で、まあその10年の間にやっぱり農家の方がどれだけナスを廃棄したのかっていう話になっちゃいますので、いや本当に、いや申し訳なかったなっていうのがありますね。
あ、すみません、僕このナスの小陥没症っていうのは初めて聞いたんですけど、これって何ですか。今10年ぐらいなんか結構もう歴史がありそうな話だったんですけど、僕収納してから 5、6年なんですけど、結構10年前にこういうことがあったってことなんですか。
そうですね。で一番初めに、まあ、13年4年前ぐらいになっちゃうのかな、初めて見た時に、まあ、ナスの果実がボコボコになっているっていうこと で、まあ、生理障害で似たものはあったんですよね。低温障害とか、あのナス、うん、と冷蔵庫とかに入れてるとへこむんですけれども、はいはい、うん、それに近いということになっていて、で、まあ、私も菌を分離してみたんですけど取れなくて、まあ、ちょっとわからないので様子を見ましょうって返したのが間違いの始まりだったんです。で、まあ、それから 5,6 年したらですね、朝取ったナスを農家の方が全部捨てるっていうぐらいまでになっちゃって、でおかしいということで、まあ、普及員からもですね、あのぜひ現場を見てほしいということで、まあ、連れて行かれて見たら、これはどう考えても生理障害なんかじゃなくて伝染性の病害としか思えないっていうことになって、調べたら、まあ、誰も報告してないやつだったっていうことですね。
すごいな。そういうなんかあのまあ、僕はなんかだと農家だったりするんで、まあ、なんていうか、あの畑の中でよく出てくるあのその作物のメインの病害なんかはあの目にするもんことはよくあるんですけど、その名前がまだ知られてないようなやつが出てきた時に、まあ、それが病気なのか生理障害なのかっていうのを判断するのって、うん、あのな現場でできるのかなみたいな。現場は多分なんか変だよねっていうぐらいにしか多分わからないんじゃないかなって感じなんですけど、結構 ね、なかなか最初の発覚ってなかなか見つけるの大変そうですよね。
そうなんですよね。やっぱりおかしいっていうことはわかるんですけど、うん、まあそのどうしたらいいかっていうのは全くわかんないわけですよね、うん、で私も初めて見た時は まあ、実際どうしていいか分からなかったので、もう仕方がないので毎週行って薬かけたんですよ。
あ、
そしたら止まったんですよ。
あ、なるほど。
じゃあ病気でしょと確信を持ってそこからは取り組みましたけれども、分からなかったですね。やっぱり誰も見たことがない、しかもナスみたいなメジャーな作物で、世界中で誰も報告してない病気の症状なんてあるのって思っちゃいますよね、やっぱり。でも農薬をかけたら止まったってことは、まあ、殺菌剤をかけたら止まったので、まあ、これは菌による病気なんだなっていうとこから始まりましたね。ちょっとなんかあの深い深い話すぎるんですけど大丈夫なんですか？
ああ、大丈夫ですよ。
俺はなんか変なね、つい質問突っ込んじゃったけど、
植物医師と土壌医師に来てもらってる回ですから。
あ、はい、あ、そうですね。
はい、
あとはその、まあ、今話したようなこともあるんですけど、やっぱり診断、私たちのところまで、まあ、組織として対応してますから、できるだけ原因不明ではしないようにしたいと思っていて、うん、その時に、まあ、少しでも診断できる確率を上げるためにも、その、まあ、私の場合だと野菜の病気を担当しているので、どうしても生理障害って多いですから、うん、そういう知識を得るためにも私は土壌医を取ったっていう経緯もありました。土壌医を取るためにやったんじゃなくて、土壌医の知識が業務で使う診断にも必要だなと感じたっていうのはありましたね。
植物の微量要素欠乏とか、ああいった風なその葉っぱが黄化してきたり、葉脈から黄色くなってきたりとかっていうのも、パッと見たら病気だけど、微量要素障害っていうね、微量要素欠乏とか過剰症とかっていう知識がないとそこにもたどり着けないですもんね。
そうなんですよね。見たことがないこととか経験したことがない、あと知識がないものは診断できないですよね。
もともと植物はもう土に根を張って生きるもんですから、まあ、土のことも知りつつって、もう植物あれですね、植物病理の奥まで行くと、そこまで行っちゃうっていうことですね。どんどん、
まあでもそうは言ってもやっぱりあまり植物病理だからっていうわけでもないというか、そのやっぱり専門が完全に分かれちゃってますので、植物病理の人が土壌肥料の方まであんまり踏み込んでいく人っていうのもあんまりいないと思うんですよ。だから多分植物医師と土壌医を持ってる人ってあんまりいないだろうなと思ってて。でまあ私も土壌医は取ってますけど、まあ土壌医の友達とかは誰もいなかったんですけど、長谷さんに声をかけてもらったのが初めてぐらいですね。あとは私の周りにいるその土壌肥料の研究員しかいないですね、土壌医。
あ、じゃあ僕土壌医友達第1号ですね。
そうですね。
ありが
とうございます。
ここから急速に広がっていきますよ、多分ビャーっと、ね。土壌医の会で一番勢いのある会ですもんね、日本の中でも。
いや、わかんない。ただなんかね、遊んでるだけな、遊び散らかしてるやつらなだけです。
いやいやいや、
他の人たちみんなもっと真面目にカチッといろいろやってますけど、僕はなんかちょっと若干なんですか、あの野球でいうと新庄、ね、監督とか新庄元選手とか、そんな雰囲気なちょっと変わった土壌医かなみたいな感じなので、立ち位置的に
土壌医会の新庄ということで、
目指していきたいと思います。
なんかうまいこと結んだみたいになってますけど。いやいやいや、そうですね、もっともっと話したいことはありますけど、
うん、
まあ、後編がね、メイン会なんで。
あ、そうですね。あ、そうだそうだ、まだこれは前哨戦ですからね。
前哨戦です。
あのお互いの自己紹介の、ジャブの探り合いのような場面ですからね、まだね。
そうそうそうなんですよ。
結構喋ってるけど。
じゃあそうですね、なんかいい感じに土壌医会の新庄の長谷さんが進んでくれたんで。まあ前編こんな感じで、お二人のね、資格の取得の話であったりだとか、いろいろお話聞かせてもらいました。ありがとうございました。じゃあね、後編が今日僕ら3人が集まったメインと言っても過言ではないんで、後編に続けていきたいと思います。